ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書の9章の1節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。この話は聖書の中でも比較的よく知られた話であろうと思います。イエス様の一行が通りすがりに生まれつき目が見えなくて物乞いをしている人を見かけます。ですると弟子たちが聞くのです。先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。でその問いに対してイエス様が答えられます。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。この、話といいましょうか、この御言葉に関しまして私は、この聖書の御言葉が目の見えない人たちにとって、どれほど豊かな慰めになってきたかということが、ある書物に記されていることを思い起こしました。多くの目の見えない方が聖書のこの物語に触れることによって、この物語によって自分は救われたと喜びを持って証ししていた、そう言うんですね。で、本当にその通りなんだろうと思います。私自身はそういう方に直接お会いしたということは経験はないんですけども、本当にその通りだろうと思います。あれこれ説明がいるわけでもない、まさにこの御言葉そのものが目の見えない方にとって本当の救いの光をもたらす力がある、そういう命をもたらす力がある、そういうことなんだろうと改めて思います。しかし同時に私はこの御言葉に関しましてもう一つ思い起こすエピソードがあります。でこれも伝え聞いたことですので、詳しい具体的な状況を知っているわけではないんですが、こういうエピソードです。ある教会に、目の見えない方が初めて来られた。でそこで礼拝を守られたわけですけども、礼拝が終わってからその教会の方々がその人を慰め励まそうと思ったのでありましょう。代わる代わる何人かの方がやってこられまして、このヨハネによる福音書のこの9章のこの話に触れながら、あなたが目が見えないのはあなたやあなたのご両親が罪を犯したからではありません、むしろ神様の御業があなたの上に現れるためなんですと、神様の恵みなんですと、語られたというんですね。この方はその後、教会につながりまして、クリスチャンとなったそうですが、ただこの初めて教会に来た日のことを思い返して、自分の人生の中で、あの日ほど辛い思いをしたことがなかったと言われたそうであります。初めて教会に来てみたら、何人かの人が口を揃えて、自分の目が見えないことに触れて、いや、それはあなたの罪のせいじゃないんだ、神の恵みなんだと口にする。もちろんそれは善意から出ている言葉なんでしょうけれども、でもその言葉はその人を励ますのではなくて、深く傷つける言葉でしかなかった。そういうことであります。で、このこともまた私自身よくわかるような、気がいたします。で、聖書の中の同じ一つの物語がある人たちには心の底から喜びが湧き上がってくる、救いをもたらす御言葉となり、別の人には屈辱ととも言えるほど 心を打ちのめすような話になってしまう。まあもちろんそういうことはあり得る話だという、なんですけども、まあそういう違いはどこから来るのでしょうか。そして何よりも、私たち自身は、それでは一体どちらの仕方で、この物語を、今日のこの物語を読み、また語ろうとしているのでしょうか。もちろん誰もがこの話に込められた救いのメッセージ、神の恵みを分かち合いたいと願っているはずであります。しかしそう思って人を慰め励ましているつもりが、まあ今申したエピソード、後半に二つ目のエピソードにあるように、人の心を傷つけることになるということ、それはあり得るんですね。で、実際それが私たちの陥っている闇なのではないでしょうか。神の恵みが見えない、それを求めながら、そのことを本当に分かち合おうとしていながら、それが見えなくなる。かえって、そしてお互いの心もまた見えなくなってしまう。そういう闇が私たちの中にあるということを、私たちはやはりこの物語を読む上で忘れてはならないように思います。で、四節を見ますと、イエス様はこのように言っておられます。いや、言い添えておられます。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。イエス様は一つの警告をやはりされています。よかったよかったと、恵みなんだ恵みなんだと言って済ませられるだけのものではない。私たちがこの御言葉をどのように受け止め、私たちがイエス・キリストの御言葉をどのように受け止め、それにどのように応えていくのか、それをやはり私たちも真剣に問わなければならない。そうでなければ私たちは闇に追いつかれ、闇、光どころか恵みどころか 闇の中に飲み込まれてしまう危険があるということです。それはやはり心に留めておくべきことでありましょう。その上で改めて今日の御言葉のやはり最も中心的な部分にまた思いを向けていきたいのです。まあ箇所でいたしましては一つ前の三節に戻る形になりますけれども、まあ先ほども申しましたが、まあ弟子たちが問うた問いに対して、この人が先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。まあそういう問いに対してイエス様がいっぱいと答えられた。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。そう答えられました。まあ、そこで、イエス様は、まあ、いわゆる因果応報と言われる考え方をはっきりノーと拒否しておられます。私たちの人生には理由のわからない不幸や災いがたくさんあります。そして私たち自身誰だってよく考えれば自分ではどうしようもない罪や過ちというものをたくさん犯しています。ですから何らかの不幸が重なるのはそういう罪のせいなんだと言われれば、いや、そんなことはありませんと自信を持って否定できる人はいないかもしれません。いや、そういうものな、自分のそういう罪がこういう結果を生んでるのかもしれないと言わざるを得ないかもしれない。そして、そういう人の弱みにつけ込むような宗教やら何やらについつい引きつけられてしまうのも まあ、もちろんそれは良くないことではありますが、ある意味では自然なことなのかもしれないんです。そしてそういう考え方に陥りがちな、囚われてしまいがちな私たちにこそ、イエス様ははっきりと今、ノーと言われるんですね。神は、あなた方人間はどのように思うかわからないけど、けれども、神はそのようなものとして、あなた方を作られたのではない。この私たちの人生も、この世界も、そんな血の通わない、命のないものに縛られているわけではないんだ。何よりもそこに私たちを愛を持って作ってくださった神がおられる。で、確かに私たちはこの神に背いて罪を犯している。そして神はそういう罪をいい加減にただごまかすような、見過ごすようなことはなさらない。私たちの罪を裁かれる。しかし、それはただ私たちをその因果応報の法則の中に閉じ込めるという意味ではないんです。神は裁かれる。私たちを本当に真剣に、私たちと向き合って私たちを裁かれる。それはその裁きを突き抜けたその向こう側に、私たちにとって新しい命を備えていてくださるからです。イエス様を通して、私たちが罪から清められ、新しく作り変えられて生きる永遠の命に私たちが至るように、神は真剣に私たちの罪と向き合い、私たちをその裁きを超えた永遠の命に招いておられるのです。そういう神の熱い御心があり、深いご計画があり、私たちを大事にしてくださる愛がある。で、そういう神の御心から離れて、この人の目が見えないのは、私たちに不幸があるのは、誰の罪のせいなのか、どこに原因、どういう、誰の罪のせいなのか、そのように問うこと自体が、もう根本的に神様を見失ってしまったものの視点に他ならないのです。で、そういう点で申しますと、私たちが注目したいのは、この問いを問うた時の弟子たちの思い、心の在り方です。まあ、言うまでもないかもしれませんけれども、彼らは今目の前にいる、目の見えない人の負っている、その辛さ、苦しみというものに寄り添う心があったとは言えないでありましょう。まあ、それを他人事のように眺めているような心がある。いや、もっと言えば、この人は、神様から見放された気の毒な人だと見下している視線すらあると言えるのではないでしょうか。要するにこの時代、この人は何かにつけて自分が目が見えないのは誰かの罪のせいだと言われてきたのであろうと思われます。そして彼自身がそういう罪人として冷たい目で人々から見られてきた。まあ同情はしてもらえたかもしれないけれども、根本にそういう罪人として彼を見る視線があったのだろうと思います。そういう彼に対してイエス様は単なる同情で接しられたんでしょうか。かわいそうだから助けてやろうと思われたんでしょうか。いや、それ以上にイエス様はその目の見えない人の痛みと悲しみとに 本当の意味で寄り添われる御心があったはずであります。そもそもこの話の書き出しは、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられたと言われています。イエス様の方がこの目の見えない人に目を留めて眼差しを向けられた、その主の眼差しの中でこの物語は始まっているのです。この人が生まれた時から背負ってきた闇の世界、その痛みをイエス様はすでに共に味わおうとしてくださる、その身に負おうとしてくださっている、そういう中でイエス様は宣言されているんですね。神の技がこの人に現れる。私たちは因果応報といった宿命に縛られているのではない。不幸があり、災いがある。誰もがそのことに痛みを覚えるけれども、しかしその背後に必ず意味がある。どんな時も、そこにおいて神がその御業をなし、その恵みを表してくださる。どんなこともかけがえのない宝として、私たちにご自身の手を持って与えてくださる。しかもイエス様はただ口先の慰めとしてそういうことを言っているわけではありません。神の御業がこの人に現れるため、そのように言われる神の御業というのは、まさにイエス様ご自身がなされる御業です。それもこの人の目を立ちどころに開けてみせて、拍手喝采を浴びるような、そういう芸当ではない。あの十字架の上で、人々から蔑まれ、呪われたものとして見捨てられていく、そういう歩みをご自身が追う中で、目の見えない人を救われる、目の見えない人の目を開けられる神の御業はなされ、成し遂げられていくのです。そのイエス様の十字架を通して、私たちを覆っている闇の力は初めて打ち破られ、神の恵みを見る光が与えられていくのです。神の御業がこの人に現れるため、そのように言われたイエス様はすでに、十字架へ向かう道を見据えておられた。いや、十字架の上から、この人の闇を、その身に追いつつ、神の恵みを、神の勝利を宣言されたのです。私たちは、このイエス様の御業を、ここで聞かされるんです。まあ、先ほども見ましたけれども、その後に続く4節5節改めて見てみます。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。そこには一種差し迫った緊張感があります。うっかりしていれば夜になってしまう。闇の力に飲み込まれて神の御業を見失ってしまう時が来る。イエス様の御業を私たちはしっかりと見つめていなければならない。恵みだ恵みだと言っていれば済む話ではなくて、神の御業に私たちは預かっていかなければならない。まあ、もちろんただ急げばよい、早く早くとせかすわけではありません。ただ私たちはイエス様が初めにこの目の見えない人に目を向けられた、その眼差しを持ってこの闇の中に立たなければならない。私たち自身がまたこの神の御業のもとに立たなければならない。まあ、そもそも お気づきだと思うんですが、この4節は、私たちはという言葉で始まっています。私がではないんですね。イエス様がこの技をしなければならないというだけではない。まあ、もちろん、この御業を成し得るのはイエス様だけです。私たちが何かこの人の目を開けることができるわけではない。人の罪を清めることができるわけではない。いや、自分自身の罪さえ償うことはできない。しかし、私たちがいないところで、イエス様だけが勝手にこの御業をなさるわけではないのです。私たちもまた、この御業に共に預かるように、共に加わるように、招かれております。単なる見物人ではないのです。誰が罪を犯したのか、本人ですか、両親ですか、そう問うのも確かにひどい話でありましょう。しかし、見物人のように、いや、恵みです、恵みです、あなたが幸せなんですと、やはり見物人のように言ったということだって、それは何の神の御業とは無縁な茶番劇に過ぎません。イエス様が十字架を持って本当に私たちを闇から救い出して、罪から贖い出して、ご自分の恵みの中に救い上げてくださる、その御業の中に私たちもまた自分の身を置いていくのです。預かっていくのです。そのためにもイエス様の眼差しを深く覚えたいのです。目の見えない人に目を留めた、その主の眼差しを覚え、私たち自身もまた、その眼差しの中に、主の眼差しの中に自分を置きたいのです。この世には苦しみがあります。悲しみがあります。闇に覆われ、人からも見捨てられたように思われる、そういう時があります。しかし、そういう闇のただ中にあって、イエス様は私たちを見捨てるようなことはなさらない。むしろ、その中でこそ私たちを探し出し、私たちを救うための御業を成し遂げてくださる。そこに私たちは神の恵みの光を見出していくのです。神の御業が今、この人に、この私たちに現れるため、その御言葉のもとに私たちはまた新しい週の歩みに入っていきたいと思います。この毎日のもちろん悩みの多い労苦の多い毎日でありますが、その中に主が表してくださるその恵みの御業、尊い恵みの御業を一つ一つ見出しながら歩んでまいりたいと思います。そこでこそ私たちは神の恵みを喜び、神を、その恵みを分かち合う、お互いを喜び合い、神様を褒めたたえることができる、そういう群れとして歩んでいくことができるはずであります。お祈りいたします。天の父なる神様、さまざまな苦しみや悲しみの多いこの地上の生活です。そしてまた罪を犯すことの多い私たちであります。しかしそうした中にあってあなたは私たちを罪の力に、闇の力に任せてしまうことはなく、その私たちを探し求め、光の中に、新しい命の中に、救い出してくださいます。そのあなたの御業の豊かさ、素晴らしさを今日も御言葉を通して示され感謝をいたします。どうか私たちがあなたの恵みを今この時、この毎日の生活の中にあって見出していくことができますように、私たちの目を開いてください。私たちの心を開いてください。そして共々にその御業に預かりつつ、 あなたを褒めたたえる歩みへと導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。